教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
この詩編とっても嬉しい詩編ですね。この主の家に行こうと人々が言った時、私は嬉しかったですね。主の家、まあ教会ですね。教会に行こうって人々が言って、教会に連れて行ってください、私も行きたいんですって家族が言ってくれたら、友達が言ってくれたら、近所の人が言ってくれたら嬉しいですね。今日のバザーもですね、お友達が、ご近所の方々が来てくださいました。ね、嬉しかったですよね。いや、来てくれたんだとですね、ああ嬉しいなですよね。もうそのようにですね、教会に行こう、教会に連れて行ってください、私も行ってもいいですか、私も行きたいんですよって人々が言ってきてくれるということ、もう本当に嬉しいこと、これ以上のことはありません。また神様を信じますですね、洗礼を受けたいですと言ってくれたらどんなに嬉しいかですね。それを神様がしてくださるということです。の今度の秋にお呼びする大島重則先生ですね、本が随分売れたんですね、おかんと僕の信仰継承とかいう本ですね。面白い、ユーモアあふれた本で、すぐ読んでしまわれるというような本ですけどね。その中にお父さんが出てくるんですよ。もうお母さんはね、真なクリスチャンですね。自分もクリスチャンになって牧師になったけれども、お父さんは全然そうじゃないんだとですね、いうことで、それがまた面白くおかしく書いてあるんですけれども、でも1週間前ついにですね、お父さん信じられたんですよ。はい。そして今度洗礼を受けるとかね、家の近くにある川で受けたいとか言っておられる、そうですけれどもね、あのところは自分がね、小さい時から遊んだ川なんだ、いて、いいよってそこでやろうという話だそうですけれどもね、ああ信じますよ、40年間祈り続けたですね、けれども絶対信じないぞと言っていたお父さんが、こう信じてくれた、洗礼を受けるよと言ってくれた、本当に嬉しいことですね。けれども神様がそれをしてくださるんだということですよ。ここ、主の家に行こうと人々が言ってくれる、教会に行こうね、神様のことをもっと知りたいんだね、あなたと同じ神様を私も信じたいんだとですね、人々が言ってくれる、その時が来るんだ、いつ来るかわからないんですね。40年間祈って、いつ来るかって来ないんじゃないかなと、あの人信じないんじゃないかなと思ってたけれども、ついにその時が来たですね。40年間って長いですよね、すごいですよね。でもその時が来た、神様がそれをしてくださるということですね。ですから私たちはそのことを信じるんです。必ずその時は来る、で諦めずにですね、こう祈り続け、そして証しをし続け、神様ってすごいんですよ、神様って素晴らしいんですよ、教会って素晴らしいんですよ、楽しいんですよって、礼拝っていいんですよ、力本当に慰められるし、こう励まされる、元気になれるんですよですね。証しを続けることであります。いつか必ず主の家に行こうとですね、行ってくれる時が必ず来る、信じましょうですね。そしてエルサレムよ、あなたの城門の中に私たちの足は立っている。このエルサレムというのは、このイスラエルの国の首都であり、この神殿、神様を礼拝する神殿がある ところです。でも、まあ、私たちの霊的に言うならば教会であり、神様の国であり、神様の家ですね。そこにこの私たちの足は立っている、教会の中に私たちは立っている、神様の中に私たちは立っている、神様の愛の中に今私たちはいるんだ。私がいるんだけではなく、こう私たちですからね、その人も私たちの家族も私たちの友達もこの国の人たちもみんな一緒に神様の国の中に入るんだ、立っているんだ。そういう時が必ず来る。私たちが先に教会へと神様へと導かれたのは、そういう方々に証しをするためであり、福音を伝えるためであります。そしてそういう方々を導きするために、私たちはこのところへと先に導かれたことであります、ね、先に導かれるというのはとても嬉しいことではありますけれども、でも油断しちゃいけないんですね。先のものは後になる可能性があり、後のものが先になる可能性もあるですね。ですから、そういう方々が導かれて信仰的に私たちよりもうーっと先に進んでしまっていう、まあそれも嬉しいですよね。まあ私たち子供ですね、子供をこう、まあ、信仰へと導く、まあ、私は私の父も母もまあ普通の信徒だったんですけどね。で、私が献身して牧師になってですね、こう後のものが先になったって言いましょうかね、いうことではないでしょうか。それも神様の恵みですね。共にこのエルサレムの神様の愛の中の神様の国の中に立つことができるということですね。そしてですね、エルサレム、都として建てられた町、そこにすべては結び合い、そこにすべての部族、主の部族は登ってくる。まあ、このすべての部族っていうのは、このイスラエルの国の、部族というか、まあ、この仲間でありますけれども、そのすべての部族は登ってくる。そしてそのところで神様の神殿に入ってみんなで賛美をして礼拝をするということでありますけれども、これはもっともっと広げて考えるならば、私たちであり、私たちの家族であり、私たちの民族であり、もう世界のすべての人、すべての人は神様の子供であり、神様に許されてこの地に生まれてきた人々であります。ですから、いつかすべての人は神様のもとに来るんだ。そして神様を信じて、神様に救われて、神様に賛美を捧げる時が来るんだ。ちょっと信じがたいですね。日本はもう 99% はノンクリスチャンであり、神様を知らない方々であり、そういう方々がイエス様を信じるなんて、なんかこう本当にそれこそ夢物語のように思えることでありますけれども、いつか日本人全ての人が神様の時にところに行くんだというのを私たちは信じてですね、いつかわからないけれども、それこそ奇跡ですね。ものすごい奇跡です。キリスト教がこのように述べ伝えられているのに、キリスト教徒がこんなに少ない民族っていうのないんですよね。いまだに 1%、 まあ統計によってはですね 2%、 3% という統計もあるんですけどね。だけど、まあ実際的に教会に来ている人たちのこの人数なんていうのを見てみると、やっぱり 1% 弱なんです。もう100年以上宣教していて、こんなに少ないというのは世界でも本当に稀な国が日本なんです。まあ、このすぐ近くの韓国なんていうのは 20%、30% になっているんですよね。 そんなに違わない、でもまあかなり違うなという感じがしますね。日本はなぜかこのような状況だという。だから日本にクリスチャンが 20% 30% になるなんてことは本当にもう夢物語みたいな、ありえないみたいな感じが私たちの実感としてあるんですけれども、でも諦めないですね。神様がこの日本人に働いてくださり、そういう不思議な素晴らしい奇跡が起こると私たちは信じて、それがいつ来るかわからないけれども、でもそれを信じて祈り続けるし、宣教し続けるし、証をし続けるということであります。楽しみですよね。私は嬉しかったという時がいつ来るか、突然きっとやってくるんだろうな、信じていきたいと思うのであります。でこの後半部分ですね、このエルサレムの平和を求めよう、平和ですね。この平和というものはいいものですね。日本はなんか戦争に向かっているんじゃないかなみたいな、この予感というかそういうのがあるんです。まあそういう人たちも決して戦争をしたいわけじゃないんですね。だけれどもこう攻めてきた時はね、何とかしないといけないとか考えているんですけれども、戦争っていうのは嫌なものですね。今もテレビの朝のドラマで戦争に通じになりましたけれどもね、もうどんどん締め付けが厳しくなってですね、映画なんかもこういうのはダメなんだとかね、いろいろ言われていて自由に作れない、言いましょうかね、そういう時代、ああいう時代に戻りたいのかなってですね、嫌だなって思うんですね。これから戦争が始まって、ね、こう厳しい状況になっていくん、あのドラマの中でもなっていくんですけれども、そんなことをしたくないなって、もうやっぱり平和はいいな、ね、やっぱり平和を求めていくことであります。だから平和を求めるですね。平和を作り出すものは幸いですとイエス様がおっしゃいましたね。この武器ではなくて、この許して、ね、受け入れていくということ、私たちはその平和をですね実践していきたいと思うんです。それはやはりこうイエス様が私たちを許してくださったように、神様が私たちを許してくださったように、私たちも決して許せないなと思う人をやっぱり許すことからしか平和は訪れないんですね。やっぱりこの仕返しをするというか、言うのは正しいことです、正義を貫くというか、悪いことをした人には罰を与えるというのは当然のことであり、正しいことのように思えるんですけれども、でも相手も相手の正義があるんですね。正義はただ一つではない、これが正しいと私たちは思っても、相手は相手の正義があって、相手の正義を行ってくる。で正義と正義がぶつかるのが戦争であり争いであります。で私たちはそういう正義を行うのではなくて、許しということですね。私たちはひどい目に遭って苦しみに遭わされたけれども、私は仕返しをしません、あなたを許しますよということです。それは神様が私たちにしてくださったことであり、私たちに求めておられることであります、ね、ここに平和があるようにですね、平和があるようにですね、本当に私たちの愛する人々が平和に暮らしていってほしい、あのような苦しい目にあってほしくないし、喧嘩の中で争いの中に生きてほしいと私たちは決して願っていないんです。ですから私たちから平和を始めたいと思うんですね。神様が私たちを許してくださったように、 私たちも人々を許して平和をきたらせるということ、とてもそれは難しいことです。まあ、こう許すということほど難しいことはないですね。なんか自分だけ損をしているとかね、相手だけ得して自分だけが嫌な思い、苦しい思い、辛い思いをして、あの人が得するだけじゃないのと思うと、私たちもどうしても許せないとかね、相手も同じ気持ち、私とも同じ気持ちを味わしてやりたいとか思ってしまうんですね。でもその思いが戦争というか争いつながって、その思いが結局は私たちを、また他の人たちを辛い苦しい思いにさせてしまうんですね。ですから私たちはそれを、まあ、自分が仕返しをする、自分の正義を行うことを放棄するですよね。放棄っていう言葉、いいです、戦争の放棄とかですね、いうのありますけど、本当にいいなと思うんですね。その権利を放棄する、私はそれを使いません、使ってもいいんだけれども、でも使いませんですね。私はあなたを愛します、そしてあなたの祝福を祈りますと言えた人が本当に自由な人です。ですからその自由を味合わせてあげたいと神様は願っておられる。まあそうしたから私たちが許されるというわけではないんですよね。もうすでにそうする前に神様は許してくださっているのですから、たとえそうしなくても私たちの許しは変わらないんですけれども、人を許した時に神様から許されていると許しもより一層はっきりくっきり分かるようになるんですね。ああ神様が私を許してくださったのはこんなことなのかな、分かるようになるのであります。ですからあなたに幸いがあるように、そう言いたいですね。どんな人にも言いたいですね。あなたに幸いがあるように、神様があなたを祝福してくださいますように、あなたが幸せになりますように、そうこう祈っていきたい。それそういう小さな小さな歩みがこの世界を本当の平和へと導いていくのです。はい、神様はそのように私たちを導いてくださっています。本当に教会に来てよかったなってね、このような素晴らしいハイレベルのですね、この恵みの中に入れられているというのは本当に幸いなことであります。感謝します。神様、今日も御言葉によって慰めてくださり、励ましてくださっていることをありがとうございます。私たちの周りにはクリスチャンでない方々がたくさんおられます。そういう方々に神様のことを知っていただきたいと願いながらも、証しをしながらも、伝道しながらも、なかなか人々はあなたのことを信じようとしませんけれども、いつかそういう方々が教会に行こうと、言ってくれるとき、神様を信じますと言ってくれるときが来ると私たちは信じております。どうかこの御言葉の通り、実現してくださるようにお願いをいたします。そして私たちはこの平和を実現するものとしてくださっていることをありがとうございます。まず神様と私たちの間に平和を与えてくださり、私たちの罪をすべて許してくださり、神様の子供として、神様の国の中に入れてくださっていることをありがとうございます。今度は私たちの番であります。どうか私たちが人々を許していきたいと思います。どうかその許す愛を、許す勇気を、力を与えてくださるようにお願いをいたします。この世界はいろんなところで争いがあります。憎しみが渦巻いています。どうかあなたが望んでください。そして平和をこの世界に実現してください。そのために私たちも用いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。 ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。